説教、あなた方の救い主が生まれた日、鈴木光牧師より主のメッセージを取り次いでいただきます。
はい、皆さんおはようございます。そして改めてメリークリスマス。こうして一緒に、イエス様の誕生を喜び祝う、そのクリスマスの時間を迎えることができて本当に感謝です。一緒に御言葉を受け取りながら改めて、このクリスマスの喜びを分かち合っていきたいと思います。早速ですけれども、今日の聖書の箇所を一緒に読んでいきましょう。今日はルカによる福音書2章の6節から20節を読んでいただきました。その中で特に注目したいところを一緒に読みながら受け取っていきたいと思います。最初は8節から11節をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。ルカ2章の8節から11節、開いている方はで結構ですので、ご一緒に声を出して読んでみてください。では8から11読んでみます。いきます。せーの。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。はい、ありがとうございます。羊飼いたちが、晩をしていると、そこに天使が現れた。これがクリスマスのその日、その晩に起きた、一つの出来事ですね。その中でも最初に注目したいのは、天使が彼らに何て言ったかということです。11節のところにこういうふうに書いてありました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方のために救い主が生まれたよ。これがクリスマスのメッセージだということですね。天使たちが私たちに伝えているメッセージだということ。クリスマス、それはあなたの救い主、あなたにとっての救い主が生まれた日なんだ。まずは第一にこのことを今日は受け取りたいと思います。で、ここではあなた方って言ってますけれども、じゃあそれは実際的には誰を言ってるのっていうと、羊飼いだっていうことが書いてあるわけですね。さっき子どもたちのメッセージでも羊飼いさんたちが出てきてましたけれども、皆さんにとってはどうでしょうか。羊飼いって、身近ですか。身近だっていう人がいたらぜひ一回話をしてみたいと思いますね。私はですね、全然羊飼いの友達がいなくて、会ったことがないなって。ただですね、ちょっと遠くから見かけたことはあるんですね。新婚旅行でイスラエルに旅行に、ずっと前ですよ、行ったんですけれども、今はちょっとね大変な状況でとても行けないですけれども、行ってみたらですね、遠くに一度見かけたことがあります。ですから今でも現役の仕事ですね。で、特に、2000年前のこの時期、イスラエルの土地では羊飼いというのはごく一般的な仕事であったっていうふうに言えると思います。で、しかも羊飼いってすごく大切な仕事で、なんでかっていうと羊が大事な財産だからなんですね。で、まず羊自体は肉食べれる、乳飲める、そして毛皮もね、ウールですよね、使える、もうオールインワンで、ちょっと言い方かわいそうですけど、すごく便利な生き物ということです。で、しかもですね、礼拝の時にそれを捧げたりもする。もうどこからどこまでもなんて便利な動物ということで、イスラエルの特に人たちにとってみると、ライフラインと言っていいぐらい、もう生活密着のものすごく大事な存在っていうのがこの羊であったわけです。で、じゃあその羊飼いたちっていうのはどんな存在かって、よっぽどね、それだけ大事な仕事なんだから、みんなから、重く見られていたかっていうと、意外とそうでもない。これは世の常ですよね。世の中をね、下で支えれば支えるほど、そういう人たちは目を止められなくなるってね、どっちかっていうと下に見られるようなところがあるって、まさにそれが羊飼いたちの姿だったんですね。これ毎回話してますけれども、私が大学生ぐらいの時代は、ちょっともうちょっと前かな、もう私の時代はバブル崩壊してましたからあれでしたけれども、日本が栄華を極めた時代は 3K って言って、仕事の中でもこう好かれる仕事と好かれない仕事があったじゃないですか。で、 3K っていうのはきつい、汚い、危険だって言って、そういう仕事は嫌だって言われてたわけですよね。 で、まあ、きつい汚い危険全部当てはまるのが羊飼いの仕事ですよ。でずっと彼らは旅をするんです。で、まあ、大体ですね、3月から11月ぐらいまでの間はもう本当にずっと放牧だそうです。外をうろうろ歩き回って羊たちを連れて餌場から餌場に行くって、これが羊飼いたちの仕事であるということですね。だからきついんです。基本的に肉体労働、まあ、ずっと働いているって、これが彼らの仕事で、汚いは汚い、だって動物の世話ですから、まあ、綺麗であるっていうわけにはいかないですよね。泥にまみれ、糞尿にまみれて仕事をするのが彼らの仕事だということです。でさらに極めつけは危険、まあ、危険なんですよね。でなんでかっていうと、さっき言いましたけど、すっごい大事な財産だからみんな狙うんですよ。ですから夜とか強盗とかね、泥棒がやってきてそっと持って行ったり派手に持って行ったりするかもしれない、まあ、そうすると彼らはずっと警戒してなきゃいけない。で杖とか、スリングってね、石投げるやつとかで武装しておいて、でもし来たら戦わなきゃいけない。で人間も怖いけど、動物も怖い、狼とかね、まあ、そういうのがやってきて食い殺されちゃったら大変だっていうんで、まあ、だから、いつも臨戦態勢、ちゃんと戦わなきゃいけない、まあ、だから危険も伴う、まあ、そういう、嫌な仕事っていうんですかね、嫌だって言わないけど大変な仕事ですよ。大変な仕事が彼らの仕事だったということです。この日も彼らは野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていたって書いたんですね。まあ、だから大変ですよね。一人でやってたわけじゃないでしょうけど、ローテーションでしょうか、夜勤をして、そして昼間は昼間で歩かなきゃいけないって言ったら、これはまあ大変な仕事です。苦労が多い仕事でみんなを支えているけれども、でも人々からは特別とは思われてないし、なんだったらちょっと見くびられてるし、それが羊飼いたちの仕事だということです。普段は目を留められないただの人々、これが羊飼いたちなんですね。でも神様は彼らに、あなたの救い主が生まれたんだって、あなた方の救い主が生まれたんだってこう言ったんですね。聖書を読むときに、これは神様のメッセージですから、私たちはそこのどこかに私がいるのかもしれないって、そう思って読むといいですね。今日出てくる羊飼いはあなたの姿だって、まあ、このことをぜひ考えてほしいと思うんです。あなたが真面目にちゃんと生きている人だったら、そうじゃなかった私は知りませんけれども、一生懸命生きている人だったら羊飼いはあなたの姿だって、まあ、そのことをぜひ知ってほしいと思うんですね。まあ、そうでなくてもそうですけれども、あなた方民全体に与えられる大きな喜びを告げるって神様は言うんですよ。それは外国のどっかの宗教の話じゃなくて、どっかの民族の話じゃなくて、あなたの話、あなたへの救い主が今日生まれたんだって、これがクリスマスのメッセージだということをまず最初に受け取りたいと思います。さあ、じゃあそんなあなたに与えられているクリスマスというのは一体どんなものなんでしょうか。それを次見てみましょう。ちょっと重複しますけれども、10節から12節を読んでみたいと思います。天使たちのところだけ読んでみますね。10節から12節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。はい、こう書いてあります。イエス様が私たちに与えられた、それは大きな喜びだっていうふうに天使は言うんですね。なんでかっていうと、それは救い主だからだというふうに言っています。まあ、救い主って言うんですから、何かから私たちを救ってくれるんですよ。それは何でしょうか。聖書を読めばはっきりしてます。あなたを死と滅びから救う方だって言ってるんです。あなたを死と滅びから救う人が生まれたんだって、これがクリスマスの喜びだと、そういうんですね。私たちが決して滅びることがないように、私たちの罪があって死んで神様と断絶して滅びることがないように、代わりに滅びる人が来ました。これがイエス様だって、 まあ、まさに聖書の中心メッセージですよね。きっと皆さんは何回もこの話を聞いていると思います。しかし改めてこのイエス様の誕生日にそのことを考えてみると、それがどんなに大きいことかって感じると思うんですよね。皆さんにとってはおそらくですね、何人か自分のことを大事にしてくれる人、愛してくれている人がいると思います。家族であったり身近な存在であったり。でもですね、その生まれた瞬間から死ぬところまで、死が目的なんですけれども、全部があなたのためにあるって、そういう存在はどれほどいるでしょうか。イエス様はまさにそうなんですよ。イエス様の人生っていうのは、まあ、人は誰も生まれたら死に向かって進んでいきますけれども、一番の目的は死である、って十字架で私たちの代わりに死ぬこと、滅びることである、そのために生まれたんだって、赤ちゃんからスタートして全部私たちのために生涯をかけるって言うんですよね。あなたのために生きる人、あなたのために死ぬ人がいるって、これがイエス様その姿だということです。でクリスマスって、まあ、大きな喜びっていうじゃないですか。で大体この時期になると、まあ、街中はですね、どことなく喜び風の雰囲気にこう満たされていきますよね。で私もあの大学で授業やってますので、あの学生の人たちとこうレスポンスのコメントをやり取りするとですね、いろんな質問をしてくれたりします。で最近見たので、まあ、クリスマスが近いので、どんなチキンが好きですかとかですね、どんなケーキが好きですかとかっていう質問が来て、シュトーレンが好きとかケンタッキーは大好きとか、そういう話はします。 でもですね、チキン食べるとかケーキ食べるっていうのは別にクリスマスの喜びのまあおまけみたいなもんで、別にそれは大事な話ではないわけですよね。まあ別にいいんですよ、あの食べたらどうぞってあのいう話で、私も好きなんですけれども、でも それはちょっと比べ物にならないような喜びがあるんですよ。だって羊飼いたちはチキンは食べないです、知らんけど、食べてるかもしれないですけど、食べないで、そしてケーキも食べないですよ、ね、どっちかというと夜勤してるんですよその時に。でも彼らはそんなの比べ物にならない喜びを受けたんですよね。もう真昼のように空は輝いて、とてつもない喜びが彼らのところに来るんですよ。それは何かっていうと、あなたのために生まれる人がいるって言うんですよね。これからあなたのために生きて、あなたのために死ぬ人がいるって、あなたは愛されているんだよ、その一生をかけてあなたをあなたに捧げるという人がいるんだよって、あなたに命を与えようとしているものがいるんだよって、これがあなたの喜びだって言うんですよね。私たちはそのおまけの方で喜んでちゃいけないですね。本体の方でまず喜ばないと、そうするとおまけも嬉しくなると思いますね。ぜひまずはこの、ね、大きい喜びを私たちは受け取りたいと思います。貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるだろう、これがあなた方への印だって言うんですね。印だって、それどういう印ですか。あなたを愛しているという神様の印ですね。私のこの命をかけて私はあなたを愛そう、それがイエス様、あなた方への印だ、あなたへの印だ、まあ、ぜひこのクリスマスの本当の喜びを私たちは受け取っていきたいと思います。さあ次行きましょう。今度はですね、それがどんな姿だったのか見てみたいと思います。今度は2章の7節そして飛んで何回も読んでます12節を読んでみたいと思います。じゃあ皆さんで一緒にまず7節を読んでみましょう。2章7節いきます。せーの。初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。はい、じゃあ今度飛んで12節も読んでみます。せーの。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう、これがあなた方への印である、はい、キーワードは貝羽桶だということですね。でイエス様が生まれたのはどこですかっていうと、まあ、世の習わしで言われているのは大体馬小屋だっていうわけですよね。でも、まあ、皆さんは今歴史の真実を目にしたわけですよ。まあ、つまり馬小屋だなんてどこにも書いてないから本当かどうかわからないってことですね。でも馬小屋じゃないかって言われているその根拠はあるんですね。でなんでかというと貝羽桶って書いてあるから、 会話桶って言ったらあれじゃないのって、馬が飼われてるとこじゃないのって、まあ、こういう連想でそうなったっていうことの話です。ただですね、多分馬小屋じゃないと思うんですね。なんでかっていうと、馬ってどういう風かっていうと、大抵は王侯貴族が乗ったりとか軍人が乗ったりするのが馬だった。で当時は別にそんな、庶民の場所のとこいないんですよ。でそもそも宿屋なくて居場所がないっつってるからここに来てるので、それがですね、そんな贅沢なところに行くわけないですから、馬小屋だって贅沢ですよ、その状況だったら。だからそれ多分ないんです。で貝場桶っていうのも、これもなかなか罠で、桶って木片で書いてあるから、私たちはすぐ昔の銭湯の洗面器みたいなあれを思い浮かべるわけですよね。そんな桶じゃない、そうじゃなくて、当時のその貝場桶っていうのは、そもそも桶じゃなくて、そうでっかい石のところの上のところくり抜いたって、でその上に藁敷き詰められてたって、考古学のね資料の中だと言われてるわけですよ。でそんなでかいやつがどこにあるかっていうと、もちろんそう木で作った小屋にいるわけじゃなくて、多分ホラー穴って言われてるわけですよね。その洞穴みたいなところで羊とか、鶏とか飼ってたのかな、分かんないですけれども、鳥とか飼ってたっていうことです。飼ってたっていうか、いたってことですね、そこに動物が。でそこで、その石があって、だから暗いとこです。汚いしジメジメしてるし、目とか、目は出かけてるけど、それもしくはこう苔とかそういうところです。臭いし、そういうところで、赤ちゃんをマリアさん10代半ばだったと言われている彼女は初産で迎えたってことです。これは壮絶だったと思いますよ。なかなかの、なんていうんですか、そんな綺麗な話じゃないですよ。もう教会でもね、世の中のどこでもいろんなところで綺麗なこういう感じのやつが出てきますけれども、 そんな生優しいものじゃなくて、壮絶な出産現場とね、壮絶な、その後の姿っていうのがあったと思います。そういう汚い中だけれども、両親の、心ばかりの気遣いですよね。せめてって綺麗な布に巻いてあげて、でも寝かせるとこどこもないから、疲れ果てた若い夫婦は、貝場桶の藁の上に赤ちゃんを寝かせた。これがクリスマスの真実だということですよね。でも、それがまた私たちへのメッセージですよね。なんでそんなことになっちゃったのって、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからだって言います。どこにも居場所がないからですよね。誰かが迎えなければ居場所がないのがイエス様だからだということです。クリスマスって何なんでしょうか。それはあなたがイエス様を迎える日だってことですね。どこにも居場所なんかないんですよ。誰も迎えてくれないんですよ。誰も見ちゃいないし、かわいそうでしょ。10代の女の子が出産するっていうね、せめて宿屋の一部屋ぐらい開けてやればいいのに、それすらやってくれないのが世の中です。でも居場所がないからここで生まれる、あなたが居場所になってねって、それがクリスマスのもう一つのメッセージですよね。そしてここで生まれたから羊飼いたちは来れるわけですよ。もしこれが、本当のね、その王侯貴族の馬小屋だったら多分ちょっと厳しい。羊飼いたちはそもそも町の中に入ってくるのが厳しい、もう宮殿なんかもってのほかです。でもこの汚い洞穴だけは誰が来ても大丈夫って、誰でも来て、誰でも私を迎えてって、これがイエス様のメッセージだということですよね。さあ、私たちはどう応答するべきでしょうか。最後に15節16節を見てみたいと思います。15、16を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝場桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。はい、こう書いてあります。天使たちが知らせ終わると帰ってきます。羊飼いたちは興奮冷めやらぬ中でしょうね。おお、すごいことになったぞ。おお、じゃあ行こうか行こうか、よし行ってみようって言って探し出します。でもこれね、パッと書いてあるけれども探すの大変だと思いますよ。唯一のヒントは貝場桶なんですよね。もうちょっと詳しく説明してくれたらよかったですね、羊飼いもね。でも貝場桶だけをヒントに行くわけです。でも貝場桶あるって言ったらホラー穴でしょうって彼ら思うわけですよね。だからホラー穴片っ端から探ったら状況に合ってない赤ちゃんの泣き声が聞こえてくるわけですから、そこが正解ですよ。ああ赤ちゃん泣いてるって、赤ちゃん泣いててホラー穴っつったらそこしかないだろうって言ってみたら、そこにイエス様がいるということですよね。注目したいのは探し当てたというこの一言ですね。貝場桶に寝かせてある血のみ子を 探し当てた。イエス様はあなたを探して来ています。神様はあなたを探して招いています。私たちも応答することができます。私たちも探して迎えることができます。ぜひこれを今日の応答にしたいと思うんですね。私たちが行って探して見つけ出すってどういうことでしょうかね。まあ率直に言って別に答えがあるわけじゃないです。私には分からない。でも皆さんそれぞれにとっての探して見つけ出すっていうことがあるかもしれないです。まあ漠然とってことではないですよね。私たちがじゃあ私たち探してイエス様を迎えましょうかっていう時に必ず見つけるものではないかなと思うんです。イエス様はもうあなたのもとに来ています。ぜひ私たちもイエス様を見出してそして迎えて一緒に喜んでいきたいと、そういうふうに思います。メリークリスマス。改めてイエス様が私たちのために生まれたことを喜び祝いましょう。ではそれぞれでしばらく祈る時を持ちたいと思います。総額に合わせてそれぞれ祈って最後に私が祈りを引き取りたいと思います。祈りましょう。ハレリア。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちのために人間の赤ちゃんになって来てくださったということを改めて覚えます。その生涯を生き、そして十字架にかかり命を落とすところまで、そのすべてを私たち、この私一人一人のためにかけてくださったことを改めて覚えます。感謝します。自分の存在のすべてをかけてくださる、それほどの愛が他にあるでしょうか。この大きな贈り物、印、あなたの愛のその姿を心から感謝して今日また受け取りたいと思います。どうぞあなたの愛に生かされて、あなたと共に今日からもまた歩み出していくことができますように、主よ顧みてください。それぞれの祈りにあなたが豊かな祝福を持って応えてくださるようにお願いいたします。信じて感謝し、尊いイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。